戦争終わる前と後ではやっぱり何か違うっていう印象をお持ちですか？
まあ、一番わかりやすいのはアメリカのホイットニー美術館がやったアメリカンセンチュリーっていう20世紀の美術展が2回に分かれてやりましたけども、それ私見に行ってますけど、1945年につまり原爆落ちると会場の中央にも巨大なキノコ雲のこう展示して、でその前と後ろで展示がガラッと変わります。
はあ、
後ろの絵はね、驚きましたけどね、絵から美術作品のこうなんて作品が持ってる背後が消えちゃうんです。相当大きな変化があったと思います。
背後、
うん、その美術作品が持っているこうなんていうか文化的な厚みというか、こうそういう厚みがこう消えちゃうんですね。だから第二次世界大戦後のその美術というのは、そのよかれやしかれやっぱり原爆の影響っていうのはすごく大きくあって、だからアンフォルメル運動、まあ日本だとまあこの人たちはアンフォルメルまでは入ってないですね。今回は入ってないですね。ですから。この後非常に大きな問題は、そのまあ具体美術協会登場することも大きいですけども、その一般的に言えば1957年にアンフォルメル旋風っていうのが吹き荒れますけども、うんうん、これはかなり大きなもので、
タピエが来た時ですね、
うん、でこれはだから団体展に至るまで、アンフォルメルが浸透してきますので、うん、60年代初頭にかけて、うん、そうすることによって実は日本の美術家たちの作品がね悪くなりますね。格が落ちます。典型的なのはギラリー山口さんがやってた難波さんじゃなくて似たような芸大で教授やってた作家ですけど、
今もいらっしゃる、
今いらっしゃいます、
野見
山さん、野見山行司さんの作品にしても、あの方のものを随分こう拝見してると相当大きなものも描かれますし、で大きいものと小さなものだと画角が変わってて小さなあんまり良くないんですね。でまあかなり荒っぽい油絵で文人が描いてるので、まあと思いながら見てて、それで彦坂的に言うとその4次元っていうか4流っていうふうに言ったら、まあギャラリー山口光子さんが激怒して、画廊に立ち入り禁止みたいなこと言われたことあったんですが、まあ、4流という言葉遣いも悪いですけど、まあ、不条理領域なんですよね。それでところが彼が書いた小説がありまして、小説が再刊されたんです。それは私にとって驚きで、つまり小説書いたぐらいは別にいいんですけど、昔書いた小説がもう一回再刊されてるというと、それは評価があるから出てくるので、でそれ読んだんですね。そしたら一流小説書いてらっしゃって驚いて、それで絵をもう一回見直したんですね、初期から。そうするとね、やっぱり戦中から敗戦直後の焼け跡を書いてるとかっていうのはやっぱり一流のいい絵を書いてるんですね。それがその作品展に寄っていくと、つまり57年のアンフォルメル旋風をくぐることによって画角が落ちるんですね。でそういうようなことって、例えば篠原牛夫さんなんかにも僕あると思いますし、それから岡本太郎さんだと、重工業がありますよね。あれ54年ぐらいかな、重工業から絵がガラッと変わるんですよね。その前は一流の絵描いてるんですけど、だから六流で、しかも彦坂的に言うと絶対零度っていうんですけど、つまり原始美術に、退化するっていうか、そういう表現をに変貌するんですね。
いわゆる岡本太郎として有名な時期っていうのは全部その時期に入りますか？
そうです。だからその重工業を、最初に評価するのが中田裕介なんですけど、他の美術家が評価しないんですけど、中田さんだけが重工業で、その中にネギが書かれてるというので、生の野菜のネギを評価しますけども、まあ、そこから価格がこう落ちるわけですね。でそういうふうに、まあ、美術っていうのはある段階でこうガッと落ちるっていう傾向を示して、だからまあその後だと、60年代に入ってくると、やっぱりネオタダオルガイナイズが出てきた時期に、ヨミランデパンダンを食いながら実は日本の美術自体がこうガクッと落ちていきますね。そのことは同じようにモノハンが出てくると、モノハンの時期に絵がこうやっぱり美術作品っていうものがこうガッと落ちますね。でこう次第にこう野蛮でこう崩壊した状態っていうんですか、美術という芸術が崩壊していくプロセスを歩んで、崩壊し形骸化し、まあ、進んでいきますよね。で、それはそれで事実ですから別にいいんですね。僕たちの生活自体がこうそういう意味で進んでいきますから、だからそれは進んだ表現してもいいんですけど、進んだ表現をしながらそれがもう一回こう歴史的に底をしていくっていうか、本来の美術とか芸術とかっていうものにこう そこをし直す作業をしなきゃいけないと思うんですけど、優れた作家っていうのはみんなそうだと思いますけど、それがただスタンダムまその事実として提示されてくると、それは芸術と言わないんじゃないかと思うんですね、うん、その状況に過ぎないことで、うん、そのただチンピラ化していくっていうだけになっちゃうと、チンピラの格好しながらもう一つ立ち上げてくれるとね、うん、面白いなと思うんだけど、そのもう一回立ち上がったものに対しては僕は随分評価高くて、だから井上彰三さんでもやっぱりそういうその 戦中に生きながら、まあ、軍部に対して絵の上だけで抵抗して、まあ、一種のチンピラですよね。それで、うん、あの風刺画っていう形でその立ち向かっていったわけですよね。で風刺画ってほら日本人はあんまり風刺画の厚みをこう評価しないところがあって、あの、誰ですか、有名な風刺画家がいますよね、ヨーロッパの
ドーミエ、
うん、ドーミエが僕大好きでね、ドーミエの絵もいいですけど彫刻も素晴らしいな、小さな卓上彫刻たくさんありますけど素晴らしいもので、だからそういうことを知っているといろいろ彫刻を評価できると思うんだけども、まあ、非常になんていうかな、怪獣な表現をされるからあんまり誰も分からなかった。
そうですね、残念ながら、
まあ、その怪獣な表現を取るところは実は風刺の一つのなんか防御手段みたいなところもあるんですかね。
まあ随分弾圧受けますからね、井上彰三さんはね、それはそれでそのトラウマとして随分熱いものあると思うし、だからまあ、あと麻生三郎さんなんかも、うん、僕は晩年にまでいい 作品的にはどんどんどんどん画角が高くなっていくと思うんだけども、あの晩年の麻生さんの仕事を評価しない人が多いんですよね、うん、だから一番なんか学芸の方が好きなのはこの、具象画でこう 女性とか子供が描いてあるものが一番好きなように思うし、だからまあ、1961年にあの横たわる人っていうのを2枚書くんですね、はいはい、あの神場道子さんが亡くなられた時にその亡くなった神場さんを2枚書いてるんですけど、で その後から彼はあのなんていうかな、高度成長経済になっていく日本っていうものに背を向けていきますよね。
あの東大紛争で亡くなった学生ですよね。
東大紛争じゃなくて、
東大じゃなくてどこだっけ、
あの安保闘争の時に60年の安保、うん、国会議事堂を取り巻いた時にその中で一人女性が亡くなるんですけど、神場さんっていうのは、まあ、あの一種の共産主義運動をしていく時に社会からはやっぱり孤立していって、笑う人は笑えばいいって言ってかなり孤独な詩を書いて死んでいくんだけど、でそれに対してあの麻生三郎さんはその、まあ、2枚絵を描いて、いい絵だと思いますけど、神場道子を描いた絵としてはすごくいい絵だと思いますが、でその後絵が後ろを向いていくっていうか、高度成長経済で万博に向かっていく時代潮流に対して背を向けられて、その空襲で焼けたたれていく人たちにとどまり続けようとするっていうの、それで それでどんどんどんどん、まあ、そういうこうなんていうかな、焼け跡のスチームみたいな状態の中の絵をこう描かれていって、うん、でもまあ惹かれる人たちは惹かれていくんだけど、それがどんどんどんどん画角が高くなっていくんですよ、あの人って。だからすごい巨人だと思いますけどね、その自分の芸術を最後までこう追求した巨人だと思いますけど、ただレベルが高くなりすぎてって多くの人にわからないんですね。僕は随分評価してもらったんだけど ダメで、それで南天師さんなんかでもまあなんていうの、無理だっていうことは言いますけど、まあ、あの国立近文学院の方が一人、まあ、ちょっと賛同してくれましたけども、まあ、そういう意味で新人画界の人たちっていうのは実はまあ戦後まで生き延びた人も含めて非常にこうトータルに見たときに重要な画家だと思いますけども、
そしたらそろそろ、新人画界の話にまた戻したいと思うんですけれども、新人画界ってまあそうやって8人集まりましたけど、なぜその8人がどうやってその集まったのかっていうのは何かありますか。
史実としての話ですよね。
そうですね、そうですね。
まあ、8人のうちほとんどの人が美術文化協会というのに所属していて、うん、まあ、そこの会は福沢一郎さんなんかがトップをやっていた会なんですけれども、大きなあの大所帯の会なので、どうしてもその軍部の、まあ、その 先ほどもお話ありましたが、井上長三郎さんがそういう少し反抗したような絵を描いてみたり、相光さんの絵は別に相光さんはそういう気がないんだけれども、絵を出したらそれはちょっとあの今の時代にふさわしくないと言って取り下げられたりとか。
それは何ですか。
相光の絵は生物っていう絵で、はい、
生物引っかかったんですか。
生物の絵があの反戦的だというふうに言われて取り下げられたんです。それは井上長三郎さんが確か描いてらっしゃるこの絵らしいですよ。
あ、これはキジは、
はい、キジが死んでるっていう、
うん、キジはかなり、はい、まあ、125ぐらいありますよね。大きな絵で非常に印象的なモニュメンタルの作品ですよね、
はい、いい作品です、
ね、いい作品ですね、はい、でもこれは引っかかるのは分か
りますね。あのなんか鳥が死んでいる感じだとか、あとこの辺がこう、うん、心臓だとかに見えたりなんかして、うんうん、まあ、こういうのが、まあ、睨まれたりっていう時代があって、結局その美術文化協会という大きな会ではそういう作品、自分の思う作品っていうのが撤収されてしまうし、また福沢さんだとかあと滝口修造さんなんかは41年に捕まってしまいますから、うん、まあ、そういう先輩たちの様子も見て、まあ、自分たちが発表する場っていうのはどうにかして確保していかなければいけないねっていうことで、まあ、これはなんか2説あるんですけれども、井上長三郎さんが声をかけ始めたっていう説 と、うん、あと井上長三郎さんの文章を見ると松本俊介さんが何かやりたいと言い始めたというふうに言っていて、うんうん、であと麻生三郎さんの、ご家族の方にお話を聞くと、麻生さんに井上さんが他に誰か入れたい人いるって言われて、松本俊介さんがいいですっていうふうに入れたっていうふうに言われているので、うん、まあ誰がどう勘違いしたのか分かりませんが、まあ、とにかくあの8人とも何かやらなきゃっていう気はあったに違いないんですね。でまあこの8人で集まって、じゃあ絵を発表する機会を作りましょうっていうことで集まったんだと思います。
じゃあ美術運動としては何かこういう造形を推し進めていこうというようなタイプのものではなくて、まあヨーロッパの美術史なんかは結構その美術運動っていう場合はそういう特徴を取り上げられますけれども、とりあえずその発表の機会みたいな形 で、
まあ、作品を見ると明らかですけど、相光さんの絵と他の麻生さんの絵が似てるっていうこともないですし、みんな8人バラバラの方向を向いているけれども、結局やりたいことって何かっていうと、とにかく絵を描いて発表がしたいというだけのシンプルなことで、そこの部分で一致しているっていう回なんだと思います。
ただあれですよね、あの美術史的には例えば麻生三郎さんにしても多分井上長三郎さんにしても錯綜してるっていうか、西洋の美術史とでいうと今流行ってるものただっていうんじゃなくて、もっと根元を見ようとした部分ってありますよね。あの戦争中の美術ってそれこそ須田国太郎なんかでもそうですけど、確かで麻生さんは要行してますよね、
はい、ヨーロッパに戦前に渡ってます、
うん、ますよね、はい、でやっぱり もうちょっと深いものを見てくるんですよね。
そうですね、あの古い彫刻だとかお寺だとかあの寺院だとかいろんなものを見て、であのその時流行っていた作品だけではなく、古いもの古いものってとにかく見て、あの貪欲に吸収していたらしいです。で井上長三郎さんも戦争直前にスレスレでヨーロッパの方にも行って、あの美術アカデミーでちょっとデッサンをやったり絵を勉強して帰ってきてます。
だからちょっと美術史的にある種の錯綜があるっていうか、うん、あのそれこそ黒崎清太のようになんかただこう、まあ、印象を輸入するのにあれかよとは思いますけども、とにかくその今流行ってるヨーロッパのものをただ持ってくるという流れではないんですよね、うん、もう一回疑っていくっていう、だ須田小太郎さんなんかでもそうだけども、本当にこう西洋の美術史の目で見るとちょっと分からないような展開になっちゃいますよね。麻生三郎もそうですけど、こう一種の素行性を持ってるの で、
そうです、ね、うん、その西洋の美術史の目で見ると分からないその日本の運動のあり方っていうのはちょっと面白いなと思ったのは、建築運動でも特に分離派建築界なんていうのは、うん、造形的な特徴はそんなに6人共通しているわけではなくて、まあ、表現主義的な傾向を一部受け止めてはいるんですけれども、あのすぐモダニズムに転じたりする人もいるしということで、なんか造形的な特徴で美術運動を切っていくっていう風になると、日本の美術運動建築運動を含めてなかなか救い取れないっていうような感じがあるんですよね、うんうん、今回の展示全体でもなんかそういう共通してるところってどこかありますっけ、うん、まあ、フォービズム、
西洋とうまくいってる、
まあ、そういう意味で何かその造形的な特徴があるっていうのが、まあ、
フォービズムぐらいで まあでもフォービズムもね、西洋のものと同じかというと、フラマンクその横に置くとどう考えても不思議なことになっているので、また彼らがまあ何か考えてやったんだと思いますし、本当はねここにあの日本のシュルレアリスムの作品なんかもいくつか展示したかったんですけれども、去年ちょうど日本のシュルレアリスムというタイトルでこの時期に肝臓品展をやったので、ちょっとお休みをさせたんです
なるほど、はい、まあそういう、じゃあ美術運動全体の話っていうのはまあもうちょっと やれるかなと思うんですけれども、どうでしょうね、何か新人学会以外で面白いような運動っていうのはこういうのがあるよとか、何か今注目しているようなところがあったら、
今注目となるともうなんか宣伝になりますけれども、まあ、日本のシュルレアリスムっていうのを考えたり、まあ、また新人学会ともつながるんですけれども、そこで日本と西洋っていうのをつなぐのは何だろうかっていうのを再び考えた時に、まあ、福沢一郎という人が出てくるわけで、うん、福沢さんは戦前にヨーロッパに長くいて、うん、でまあ、日本にシュルレアリスムを紹介したというふうに、うん、まあ、富山宇三郎なんかは言いますけれども、うん、彼自身は僕はシュルレアリストではないし紹介した覚えはないというふうに言っていて、それはもうはっきり書い何度も書いてらっしゃる。
あ、そうですか。それは面白いですね。
だから彼をシュルレアリストと言ってしまうのは良くないことなんですけれども、うんうん、でまあ、その福沢一郎さんって何だろうっていうのを知るっていうのが、うん、まあ、日本とシュルレアリスムを考える上で一つキーポイントになるんじゃないかと思って、まあ、滝口修造さんの研究っていうのはある程度進んできてはいるんですけれども、うん、まあ、彼は詩人ですから、うん、そうじゃなくて美術の目から見て福沢一郎さんとシュルレアリスムと、まあ、それが広がる様子っていうのがどんな関係にあるかっていうのを考えたいと思っていて、でそこで今秋に準備してます福沢一郎絵画研究所っていうものになっていくんですけれども、
あ、そういうタイトルの展示、
はい、の展示をしていて、あの展示の準備を今してるんですけれども、うん、その福沢さんがヨーロッパから帰ってきて、うん、でまあ、あの麻生さんだとかあの寺田さんなんかも画集が見たいから遊びに行ったりなんかするんですけれども、うんうんうん、それと同時に若い画家たちがちょっと絵を学びたいということで集まってきて、うん、でじゃあお家を塾にしましょうということで塾を開くんです。でそこに集まったのがあの山下菊二さん。
そう、山下菊二さん大きいんですよね、はい、とにかくそう福沢さん、はい、直系ですよね。
直系です、うん、で山下菊二さんだとか、まあ、あとはあの早瀬達恵さんという女性の画家だとかもいますし、うん、あとはあのもっと面白いのは本間正義さん、
うん、
埼玉近美の館長さんになってた、はいはい、彼も福沢研究所で油絵を勉強してた。
あ、そうなんですか。
あの東京大学に美術サークルがあって、そこに福沢さんはちょっと、まあ、東京大学だから縁があるのかもしれないです、うん、教えに行ったりしていて、うんうん、でまあ何人か気に入った人は福沢研究所に入って勉強したりするというようなことをしていて、本間さんなんかも福沢研究所だった。
あ、そうですか、
はい。
日本の美術運動も日曜日で明日で終わってし、はい、あの収録土曜日ですけど、はいはい、明日で終わってしまいますけれども、はい、まあ、秋にまた面白そうな展示が待っているという
か。そうですね。それこそあの本当に今まで年表を作ったことがないような作家さんでもかなり、まあ、山下菊二さんなんか大きい展覧会何度もしてますので、うん、ある程度整ってるんですけれども、うん、掘り起こしから始める方も何人かいて、はい、うちのお父さんのことなんか聞いてないよってこう娘さん息子さんがみんなで困るという状態もいくつか出てきて、うんうん、まあいろんな方にご迷惑をおかけしながら準備をしています 、
うん、ああそうですか。それは楽しみですね、はい、あの福沢一郎さんってもともと彫刻家じゃなかったですか。
彫刻家です。
そうですよね、はい、彫刻家ですよね。あの絵っていうのは、
うん、
彫刻家の絵ですよね、うん、ちょっと画家の絵っていうのと彫刻家の絵っていうのはまあ厳密には違うんですよね、うん。それと晩年に至るまでずいぶん対策、
はい、
たくさんかなりのスピードで書いてますよね、
はい、うん、楽しみですね。高島平の団地とか西高島平のなんか工場地帯みたいなところからこの板橋区立美術館来ると結構あの環境はいいんですよね。公園のただ中っていうか沢谷のなんていうのかな、谷に沿って作られた公園の中ただ中にあるっていうような感じ で
研究者としてはいいですよね。
福田、
いやこういう場所
ですか、うん、あ、そうですね、まあ、のんびりはしてますけれどもアクセスが悪いので、うん、それこそ、まあ、いろんな展覧会やってる時にご遺族をお招きする時にご高齢の方だとかだと来るのが大変でしたっていうようなことなので、はい、まあ、皆さんのように若い方だとね、まあ、ちょっと歩いたよとか道迷っちゃったっていうのがギャグで済むんですけれども本当に申し訳ない思いをするのでそればっかりはどうも何とも 申し訳ないかもしれない。
まあでも環境はいいですしね、なんか東京大仏って今度は後で見て帰ろうかなって思いますけど、なんかそういうものもあるらしく。というわけで秋を、はい、
またじゃあその秋の時にまた伺えればと思いますので、
はい、聞き
出
してください、
はい、今度は早めに、
はい、そうですね、宣伝になるように
お願いします。
じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました。